世界最後の論争点。話、池宮城義博。
はじめの賛美歌ですね。賛美歌の79番をもって礼拝を始めていきたいと思います。賛美歌の79番です。どうぞお立ちください。それではひざまずけます方はひざまずいてお祈りを捧げたいと思います。天におられます父なる神様、こうしてまた私たちに安息日を与えてくださり、あなたの御堂にこうして集うことができ、また各家庭においてあなたの前にはべり、そして礼拝ができますこの特権を感謝いたします。どうぞこの時にあなたがそば近くいてくださって、私たちに語りかけ、本当にあなたが私たちに聖書を通して教えようとしていることが何であるのかを理解できるように聖霊の助けを与えてください。ここに集っている者、またインターネットを通して礼拝に参加している者、家庭において礼拝をしている者、そのお一人お一人に豊かな祝福がございますように。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。そうですね。なかなか全員揃ってこの教会でですね、礼拝をするということがまだできません。コロナウイルスのですね、関係で今警戒しております。ですから、まあ数を限定しての、まあ、集まりになっておりますけれども、しかし各家庭において、そのいる場所でですね、神様を皆さん、礼拝しております。そのことを覚えてですね、いつかまた、一緒にですね、この神様を賛美し、褒めたたえることができるように、祈っていきたいですね。それでは今日はですね、皆様と共に、世界最後の論争点というテーマでですね、学んでみたいと思います。まあ、といってもそんなに難しく、語るつもりはありません。一体、最後に論争になるのはどういうことなのか、このことをですね、ちょっと考えてみたいと思います。まあ、聖書を学んでいるとですね、研究し始めると、まあ、いろんな自分自身が理解に乏しいために、あるいは知識がないためにですね、いろんな疑問が起こってくると思います。で、そういう時に聖書をよく学んでいる人たちの間でもですね、一つの聖句の理解において、その理解において違いが出てきます。その時にどうしてもですね、その論争が起こるわけです。こうでもないああでもないといろいろ論争が起こるんですね。まあ、例えば、まあ、私の思いつきでバットは少し上げてみたんですけども、イエス・キリストは神か人か、聖書は何と言ってるか、こういった問題とか、人は死んだらどうなるんだろうか、死後の問題はどういうふうに考えたらいいんだろうか、この理解においても違いがあります。 そしてまた地獄とは何か、天国とか地獄とかそういうものがあるのかないのか、こういったことについてですね、理解が異なっている場合があります。さらにいつ再臨はあるのかとか、イエス様の存在は信じてるんですけども、再臨も信じてるんだけど、いつあるんでしょうか、こういう問題だったりとか、あるいはそもそも神とかサタンとか悪魔とかいう存在っていうのはあるんだろうか、素朴な疑問ですけれども、それから創造主なる神を礼拝するのは本当に礼拝すべき日は何曜日なんですかという問題だったりとか、もうこういうことを挙げていくとですね、キリがありません。しかしこれはですね、やっぱりじっくりしっかりですね、聖書を学んでいくことによって解決できます。まあそういう中、近い将来ですね、世界のすべての人々に関係し、永遠の運命を決定することになる最後の論点は一体何なのかということ。このことをですね、私たちはやっぱり知ってるべきです。聖書はですね、人は自分の蒔いたものを刈り取ることになる。この聖句覚えてますよね。人は自分の蒔いたものを刈り取ることになる。これは実物教訓で、すべての何かこう法則的なものの元になるものですよね。何かしたならば、その結果は自分に返ってくるんだということですね。つまりこの自分の言動がですね、裁かれる時が必ず来ますよという厳粛な教えです。良いことであれば良い報いがある。悪いことであれば悪い報いがある。これは決して、うやむやにされてはならない真理だということをですね、聖書は教えています。そして、黙示録の14章を見るとですね、神を恐れ、神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源と作られた方を伏し拝め、と訴えられていてですね、裁きの時はすでに始まっていて、それに備えるように強く訴えています。まあ、この黙示録14章をこう学んでいくとですね、そのことが分かってきます。ところで皆さん、最近はインターネットや、この YouTube などでですね、いろんなものがこう見れるようになりました。で、この聖書の問題に関してもいろいろ探せばですね、いろいろ見れるようになっています。ですから、興味のある人たちはおそらくこれをこう見ているはずなんですね。そういうものを探っていると思います。私もちょっと時間があって、どういうものがあるのか見ていたときに、ざーっと見てこう何を見ようか探しているときにですね、こういうものが出てきたんです。安息日は日曜日に変わったんですか？という質問に対しての答えているこのビデオがありました。動画がありました。で、それちょっと興味深いなと思ってですね、見ていたんです。で、興味深いなと思うと同時にですね、疑問も出てきました。その答えに対してですね。で、そのことについてちょっと皆さんとシェアしたいなと思います。この方はですね、安息日は日曜日に変わったんですかっていう質問に対してですね、いくつか答えているんですけれども、まず、この安息日の戒めは、これはモーセに与えられた律法であるから、私たちにはあまり関係がない。つまり、イスラエル民族に与えられた規定、律法であるから、私たちに適用する必要はないという考え方を持ってました。また、イエス・キリストがですね、十字架上で、そのモーセの律法に与えられているこの様々な規定といいましょうか、教えの値をすでに十字架で払っているので、その律法に拘束される必要はないという考え方。全部イエス様が支払ってくれたから、私たちにはもう関わりがない問題ですと。ただ、この方はですね、安息日が日曜日に変わったのかという質問に対しては、安息日は変わっていないと答えていました。安息日は第7日目、土曜日ですと。 これは、変わってはいないということはこう言われています。しかし、立法そのものが、現時代、私たちのこの時代においては、これは私たちに適用する、必要はないというふうな教えを持っておられるようでした。それからもう一つですね、私たちはこの、この新約の時代に生きているので、この新約の時代の私たちの立法は、キリストの立法で、これは新約聖書に書かれていることなんだというふうに説明してたんですね。で、その中では、何曜日に礼拝しなさいというような、規定は載っていませんと説明していました。だから、礼拝は日曜日でもいいし、その他の日でも構わない。どっちでもいいんですよという考え方でした。さて皆さん、この答えに対して皆さんはどのようにお考えでしょうか？どのように感じるでしょうか？皆様の学びの中で、この答えはしっくりいくでしょうか？ちょっと戻ってですね、安息日の戒めはモーセに与えられたもの、モーセの律法にこう含まれているものだから、私たちとはあまり関係がないという考え方に関してなんですけれども、そもそもこの安息日はですね、モーセに与えられたんでしょうか。十戒が与えられたのは確かにモーセに与えられましたね。イスラエル民族に与えられました。その中の第四条が、その安息日の戒めだったんですけれども、それはモーセに与えられたんでしょうか。イスラエル民族に与えられたんでしょうか。確かに与えられてますけども、それだけだったんでしょうか。創世記2章の1節からちょっと見てみましょう。ここにはどう書かれているかと言いますと、皆さんご存知だとは思うんですが、こうして天と地とその万象とが完成した。神は第7日にその作業を終えられた。すなわち、そのすべての作業を終わって第7日に休まれた。神はその第7日を祝福して、これを聖別された。神がこの日に、そのすべての創造の技を終わって休まれたからである。これが天地創造の由来である。というふうに書かれています。これはモーセどころか、この天地が創造されたこの天地創造のその時にですね、第7日目の安息日を与えられているんです。ですから、モーセだけに与えられているわけでもなく、イスラエル民族だけに与えられているものではなく、人類に与えられたものなんですね。創造当初からあったということです。で、それをアダムとエヴァはですね、守っていったはずなんです。仮にですね、安息日がですね、イスラエルに与えられたものだと考えたとしてもですね、私たちには大きく関わりがあります。この聖句をちょっと見てみましょう。ガラテア3章7節にこう書かれています。だから、信仰によるものこそ、アブラハムの子であることを知るべきである。これは何を言わんとしているかというと、アブラハムの子だからといってですね、神の律法に従っていない者たちを神の子と認めてないんです、神様は。そのように生きていない者を、ただ血統で血がつながっているということで、その人が良い人とか、あるいは救われる人だとか、あるいは神の子であるとか、神の民であるとか、そういうふうには考えないっていうんです。ですから信仰によるものこそ、信仰によってですね、イエス・キリストが救い主であり、その教え、旧約聖書で教えられていること、新約聖書で教えられているその教えを、に生きる人たちのことを、アブラハムのことを考えているということなんですよね。もう一つ、ガラテヤ3章の26節、あなた方は皆、キリストイエスにある信仰によって、神の子なのである。あなた方というのは皆様のことですね。キリストを信じる人たちのことです。イスラエル民族だけに限られていません。キリストに会うバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのである。もはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もない。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからである。もしキリストのものであるなら、あなた方はアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのである。 これはどういうことかというと、イスラエル民族は確かに神に選ばれた民族でした。先民イスラエルと言われていました。しかし、その、このイスラエルの人たち、イスラエル民族の中に、神様のことを見失っている人たちもたくさんいた。その人たちは、ただ血統だけで、神の子と呼ばれたのかというと、そうじゃないということが書かれている。それよりもむしろ、イエス・キリストを信じ、神の教えを信じてバプテスマを受けた人たち、その人たちがアブラハムの子孫と呼ばれるべきだということを訴えています。そして彼らこそが約束の相続人だというふうに言ってるんですね。つまり、これをこの考えるときに、私たちはこの血肉による、肉によるその相続、あるいは子孫という考え方だけではなくて、霊的なイスラエル。つまり、肉にはよりません。血筋ではありません。しかし、信仰によって神の子となる者たちがいるという事実がここで浮き上がってきます。そうすると、イスラエルということを考えるときに、霊的イスラエルも同時に考えなくてはいけません。血筋によってもそうかもしれませんが、信仰によってもそうだというのであれば、私たちもイスラエルです。霊的イスラエル。血筋ではないですよ。信仰によって。で、もしこれがイスラエルに与えられたものだと考えるのであれば、私たちにも与えられているということにならないでしょうか。その他にもですね、皆さんに考えてもらうために、参考にしていただきたい聖句がいくつかありまして、ヨハネ8章の39節、ローマ4章の11節から16節、ローマ9章の7節から8節、これをですね、ぜひ家に帰って開いて読んでみていただきたいと思います。霊的イスラエルという感覚を持って、ただ血筋による、肉によるイスラエルがイスラエルではないということですね。アブラハムの子孫ではないということ。それもそうかもしれませんが、霊的イスラエル、霊的アブラハムの子孫というのもあるということですね。信仰によって。このことを理解していただけるといいかなと思います。また、十字架でですね、モーセの律法は満たされたので、つまり代価は支払われたので、モーセの律法に束縛されない。私たちには適用されないというふうなことが、言われていましたけれども、このこともですね、ちょっと疑問なんですね。マタイ5章の17節を見てみましょう。私が律法や預言者を廃するために来たと思ってはならない。廃するためではなく、成就するために来たのである。よく言っておく。天地が滅びゆくまでは、律法の一点一角も廃ることはなく、ことごとく全うされるのである。という聖句があります。もしこのイエス様が十字架にかかったことによって律法が廃されているのであれば、この聖句は無駄な聖句になってしまいますね。もういらないものをですね、なぜか知りませんが、律法の一点一角も廃れないとここで言ってるんですね。イエス様が言ってることですから、間違うはずがないんですが、でも、ある人たちは、もう律法は十字架においても廃されていますと、破棄されていますというふうに考える人たちがいますが、これと矛盾します。この聖句と。確かにですね、エペソ人への手紙2章の15節、16節などを見ますとですね、数々の規定からなる、戒めの律法を破棄したという言葉が出てきます。これだけ聞くとですね、律法は破棄されていると、受け取ることが、できないこともないです。しかし、前後関係を読みながら、他の聖句と比べながら学ぶとですね、これが破棄されたもの、律法は何だったのかというのがわかります。つまりこれは、イスラエル民族においては、犠牲制度というものがありました。その犠牲制度、簡単に言えばこの犠牲制度が廃されたんです。なぜならば、イエス様、本物である。犠牲制度においてはイエス様を象徴していろんな動物や器具や、そういったもので、贖いの計画を表してましたけれども、実際にイエス様がこの地上に来られて十字架にかかって血を流された、子羊が血を流すという象徴の本物がイエス様でしたから、そのイエス様がおいでになったのに、影である、 雛形である、影であるその、教えはもう必要なくなった。この影と実体がこの十字架の時に出会ったという表現がありますけれども、これは預言者がですね、そういうことを言ってますけれども。そのゆえに、この儀式は必要なくなった。イエス様が本当に血を流されたから。ですから、その、まあ、ある霊典律という場合もありますけれども、この犠牲制度のいろんな取り決め、これは全部なくなった。それは、それから全て解放されたんですね。あとはもう、これから信仰によってです。ということを言うために、このエペソ2章の15節16節は、このような聖句がですね、それを説明する聖句として出てるはずなんです。このことをぜひ皆さん研究していただきたいと思います。だから、立法が廃されたのではなくして、その時イスラエルに与えられてたいろんな規定の中の犠牲制度の教えが廃されたんですね。イエス様が本当に現実に血を流して犠牲となったから、もう子羊はいらなくなった。そういう意味において廃されたんです。立法が廃されたわけではありません。これは先ほどの聖句が言っている通り、天地が滅びゆくまでは立法の一点一角も伝われないということなんですね。ルカによる福音書、続きがありましたね。5章の19節ですね。マタイ5章の。それだから、この立法が廃されたという教えですよ。それだから、これらの最も小さい戒めの一つでも破り、またそうするように人に教えたりするものは、天国で最も小さいものと呼ばれるであろう。しかし、これを行い、またそう教えるものは、天国で大いなるものと呼ばれるであろう。私は言っておく。あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、決して天国に入ることはできない。これは見逃してはいけない聖句かもしれません。私たちがもう、まあ今までいろんな人にこう教えられてきた、この教えがですね、伝統的に教えられてきた聖書理解というのがあるんですが、それを聞いていて、ね、そのまま受け入れてた時に、それが本当の教えと違ってた場合、ここに書いてあるように、これらの最も小さい戒めの一つを破り、つまり、律法を廃されたというんで、この廃された律法の中に含まれている第4条の戒めを、守らないとするならば、あるいは守らないように教えるとするならば、これは、天国で、どこでしたっけ?天国で最も小さいものと呼ばれてしまうっていうんです。これは気をつけないといけないですね。はい。で、もう一つですね、ルカによる福音書。ここにはちょっと表現が変えて載ってますが、しかし、律法の一角が落ちるよりは、モーセの十戒の中のどれであってもですよ、一つが落ちるよりは、天の滅びる方がもっとたやすいと書いてある。聖書はそういうふうに教えています。そもそもイスラエルに律法、神の律法が与えられたのは、与えられた目的は何なんでしょうか。何のために与えられたんでしょうか。イスラエル民族を通して全世界に神の国の原則を知らせるためじゃなかったでしょうか。またもう一つですね、新約聖書にはですね、礼拝を何曜日にしなさいというそういう規定はありませんと。だからいつ礼拝してもいいんですよというふうにこう教えてたと思うんですが、それもどうなんでしょうか。イエス様から教えを受けて、そしてイエス様が、十字架によって犠牲を捧げ、自分の血をもってですね、十字架にお かかりになり、そして復活して天におかりになって後も、弟子たちは相変わらず第7日目を守り続けていました。彼らは確かにユダヤ人、イスラエル民族ですから、まあそうするだろうというかもしれませんが、彼らの教えを受けて他国の人たちもどんどん信者に加わってきましたね。その人たちは他国の人ですから、イスラエルとは全く関係ありません。そういう人たちもみんな同じように7日目安息日を守り出したんです。またこの天地が滅びゆくまでは律法の一点一角も廃ることはない という言葉からするとですね、創造の記念日として礼拝すべき日は第7日安息日、つまり土曜日なのではないでしょうか。そしてですね、それだけじゃない。第7日目安息日に礼拝することはですね、この罪の世だけではなくて、新天地においても引き続きなされる行為なんです。そのことをちょっと見てみたいと思いますが。あ、ごめんなさい。また聖句一つ飛ばしてしまいました。ローマ書3章の31節に、すると信仰のゆえに私たちは律法を無効にするのか、断じてそうではない。かえってそれによって律法を確立するのである。パウロがそう言っています。信仰によってですね、私たちは神様とつながり、それによって私たちは救われてますと。まあ、これは何も間違いではないと思います。そうだと思います。しかし、そのゆえに律法を亡き者にするのか、無効にするのか、そうじゃない。かえって律法を確立しないといけないと教えています。聖書は。このことも、重ねて考えていただきたいと思います。それから先ほどの、新天地においても、安息日を守るということですね。イザヤ書66の22。私が作ろうとする新しい天と新しい地が私の前に長くとどまるように、あなたの子孫とあなたの名は長くとどまると主は言われる。新月ごとに安息日ごとにすべての人は我が前に来て礼拝すると主は言われる。これはですね、創造当初から7日目を守ってずーっと神のためは守り続けてですね、最後もその安息日を守り、地上においてですね、しかし それだけじゃない。新天地、新しい世界が神様によってまた作られる、再創造されるようなんですが、その時もまだ安息日を守ると書いてあります。我が前に来て礼拝するって、安息日ごとに。確か私の記憶が正しければなんですけども、2013年にですね、非常に、まあ、驚かされたと言いましょうか、刺激を受けたことがありました。それは韓国においてですね、韓国の第7日目を守る方々がですね、何て言いましょうか、新聞にですね、広告、新聞記事として出したのか、広告として織り込んだのか、ちょっとこれは定かじゃないんですが、その中に、聖書で教えている、安息日、礼拝日は第7日目、土曜日ですという内容の記事を大きく載せてですね、出したんですね。それを見た多くの日曜日に礼拝しているプロテスタントの、先生方、信徒たちがですね、これを見てびっくりしたんです。長年疑問に思っていた人たちがこれを見たときに、あなた方が言っていることの方が正しいと言ってですね、多くの反響が出たんですね。その時の証、それをですね、私もいただいたので、ちょっと前にも紹介したことがあるんですが、少し紹介してみたいと思います。そうですね、チョンジュ氏のリー先生ですかね、牧師。これまで日曜遵守の問題を聖書で証明できないことをもどかしく思っていた。真摯に研究してみようと思う。これは第7日目、土曜日が真の聖書という安息日であり礼拝する日なんですよという記事を載せたことを読んだときに、長年自分たちは日曜日を守っているわけですからね。それを聖書で証明しようと頑張ってたんですが、できなかった。もどかしく思ってた。で、この記事を見たときに、まあ、ショックだったんでしょうね。これを真摯に受け止めたい。という証をしています。それから、カン・ウォンド・ヘンソンの孫牧師ですかね。孫牧師。深く悩んでいた問題を示していただき感謝している。韓国のキリスト教会が真摯にこの問題を取り扱うようになることを願うものである。これは、金牧師ですね。米国のロサンゼルスで牧会をしているときに思っていたことであるが、私と同じ考えの人がいたことを嬉しく思う。安息日の改革は正しいことである。私は安息日を守り、 日曜日は宣教伝道の日として活用するつもりだ。牧師ですから、牧師個人と考えることもできますが、 もし教会の牧師がこのような考え方を取り入れたら、おそらくこの教会全体がそのようになっていくはずですよね。ソウル市の人氏、聖書に従うならセブンス・デ・アドベンチスト教会が正しい。しかしその教会が異端扱いされているのは実に皮肉な話である。神学を勉強した者としてこの主題を研究してみたいと思う。なんでこの、正しいと思われる教理を、提示しているセブンス・デ・アドベンチストが異端と言われているのか、不思議に思ってるんですね。これも D さんですかね。私は5代目クリスチャンであり、父も祖父も長老である。今朝80歳の父が新聞を読んで、午前中ずっと悩み、ため息をつきながら、大変だ、私たちはこれまでずっと信心していると言いながら実会を破っており、そのことも知らずに今まで生きてきた。これからは新たに研究し、安息日を守る教会に行くべきだと思う、と言った。私自身も45年の信仰生活を送ってきたが、聖書についてあまりに無知であったことに心を痛め、新たに研究することを願うものである。ソンナムのチャン長老、土曜日が聖書上の安息日であることに共感する。牧会者たちは聖書の真理を正しく伝えていない。教団と教派を超越して真理に従っていくべきだ。ここでもですね、神学会に属している人間ならみんなが分かっている、事実や習わしに逆らうことができず、これまで慣れ親しんだ現実を踏まえると、カン牧師の勇気には驚いた。私ももっと深く研究するつもりである。確かにそうです。今までですね、教えられてきた、この、また聖書理解。こういったものはですね、伝統的にずっと伝えられてきているわけです。それを教会で受け入れていっていたわけですよね。その教えと違うものを受け入れるというのは簡単なことではないです。そしてそれを表明して、異端扱いされたとしても表明するという勇気は、これはすごいですよね。そういうことができるというのはすごいと思います。そのことについてですね、彼は感銘してですね、自分も研究してみたいと言い出したんですね。ユー牧師、この言葉は正しい。今後どうするかが大きな問題だ。これまでセブンス・アドベンチスト教会の教えを調べてはいたが、誤りを見つけることはできなかった。さらに深く研究したいと思う。ここにも、まあこれ一夫人ですけれども、この記事を読んで、とても大きな衝撃を受けた。長老である夫と詳しく研究することにした。土曜安息日を守る教会を異端であるとむやみに断罪することは、見当違いも甚だしいのではないだろうか。これもスン牧師。その言葉に同意するものである。日曜礼拝と土曜礼拝を並行することは、方便に過ぎず、完全な服従ではないと考える。全面的な改革をしたいと苦悩をしている。そうですね。つまり、彼はまだ日曜日を礼拝の日として、まあ、守っているんでしょうけれども、これを改革したいと苦悩してる。戦ってるんですね。当然です。今までこれが正しいと思ってずっと守ってきたことですから。私は三代目四楽教会である。教会員であるんですね。安息日についての広告を読んで驚き、今やプロテスタント教会に向けて最後の知らせ、通知が伝えられているのではと考える。イエズス会が信教をほとんど掌握したことしたこの時に、これほど大胆に真理を伝える人たちを神が保護してくださるようにと祈るものである。これまでセブンスでアドベンチスト教会を見てきて、最も清くて真理に近い教会と考えていたが、今では改革を真剣に考えてみることにした。御言葉を説明している資料をもっと見てみたい。はい。まあ、 もっとあったんですけど、ちょっと省いてきました。これは日曜教会、プロテスタント教会で日曜日を守っている方々、信徒や牧師の、いやまた長老たちのですね、声です。多くの人たちがですね、今考えるようになってきている。本当の安息日はいつなのか、礼拝すべき日はいつなのか、このことをですね、真剣に考えるようになってきているんですね。と同時に、最後の証にも出ていましたけれども、ローマカトリック教会が日曜日を強く掲げています。この日に礼拝するように、これからもっと人々に訴えてくるようになると思います。そういう時にですね、聖書で言う礼拝日、神を礼拝する日とはいつなのかということを、やっぱり聖書を信じると言ってる人たちは、知っていなくてはいけません。で、ただ、いつだという日をこう、聞いて覚えておくだけじゃなくてですね、なぜ第7日目、土曜日安息日なのか、という理由をですね、人に説明できるようになっていないといけない。ということなんですね。さて、ここでですね、ちょっと面白い、僕も、初めてと言いましょうか、前に読んだことがあったんですが、久しぶりに開いてみて気がついたところで、この第7日目の7という数字が、いかにいろんなところに関係しているかっていうことでですね、ちょっとご紹介したいと思います。皆さんこの創造論の世界という、本があって、これ久保有正さんという方が書いている本なんですけども、その中に出てきたことなんですけどもね、この本を読んだことがある人もいるかもしれませんけれども、その中にですね、生命体に刻まれた創造の7日というですね、ところがあります。ほんの1ページちょっとぐらいの、ところなんですけども、そこにはですね、こういうようなことが書かれていました。聖書によれば全ての生物は天の神による創造の7日間において生まれた。生物を観察してみると、しばしば7という数字に出会います。例えば、人の妊娠期間、ちょっと見ながら行きましょうか。ごめんなさい。これちょっと先にこれを読ませていただいていいでしょうかね。先ほど、なぜこの、聖書の言う正しい礼拝日、神様を礼拝すべき日というのがあるのかということに関して、特に日曜日を教会の権威によって土曜日から日曜日に変えたというローマカトリックの教えがあるんですが、それではなくて、なぜ聖書の教えを信じるか。ちょっとこれを読んでみましょう。神は第7日をご自分の安息日となさった。こういうわけで忠実なものとそうでないものとの区別がなされている。額に神の印を受けたいと望む者たちは、第4条の安息日を守らねばならない。こうして彼らは真の安息日に代わって、人間の作った制度を受け入れた忠実な者たちから区別される。神の休日を守ることは、神に仕える者とそうでない者とを区別する印、印である。と書いてあります。我々が第7日を守る理由はですね、創造主なる神が我々の真の神であり、そして全てを作られた神様を私たちが信じて敬っているという証拠になるからです。なぜならば創造当初に神様がこの第7日目を設定されたんですね。それを受け入れるということは神様を受け入れるという証拠なんです。印なんですね。印なんですね。はい、すいません。で、またごめんなさい、戻りますが、ちょっと前後してしまって申し訳ないんですが、この7という数字は生命体に深く関わってるっていうんですね。そして、そうですね、はい。人の妊娠期間は平均280日、40週で、ちょうど7の倍数になっている。これは白人でもですね、黒人でも、黄色人種でも、どの人種でも全く関係ありません。全く一緒です。280日、40週であるというんです。さらにこれは人間だけじゃなくしてですね、犬の妊娠期間は63日でやはり7の倍数。猫、タヌキ、コヨーテ、狼なども皆同じく63日。そ それから鶏の卵は21日で孵化します。やはりこれも7の倍数である。また海鳩、オカメインコ、オナガガモ、コクジャク、コモンシャコなどの鳥も抱卵期間は同じく21日間、そしてネズミの妊娠期間も21日。面白いですね。アヒルの卵は28日で孵化します。やはり7の倍数です。クジャク、ツバメ、あ、ツメバケイですか、ツメバケイ、僕知らない生き物もここにいるんですけれども、ツバメケイ、ハイイロガン、フラミンゴなどの鳥も抱卵期間は同じく28日です。魚のハゼの卵も摂氏13度の水温下で28日間で孵化します。それからニジマスの卵は水温10度の時35日で孵化します。白鳥の抱卵期間も35日、連雀という鳥の抱卵期は、14日で、やはり7の倍数です。その他抱卵期が14日なのはスズメ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ツバメなどがあるというんですね。それからスリカタという動物の妊娠期間は77日、羊はある書物によれば147日、ライオンは98日、いずれも7の倍数になっている。それから人の女性のですね、月経は約28日をサイクルとしている。それから牛、豚、ヤギの発情は21日間がサイクルであり、いずれも7の倍数になっている。なんか非常に僕はこれ見たとき、なんかすごいなと思いました。で、実は私今、ヤギを飼っていまして、確かにいろいろ調べて、で、実際に自分が見て分かったのは、ヤギの発情は21日間周期であるということが確認できました。実際にそうなんですね。で、それも僕も体験できて、あ、ここで言ってるのはそのことなんだって、こう実感できましたけれども、そういう7の倍数でですね、なぜか知りませんが、そういう7という数字が出てくるっていうんですよ。まあ、もっともですね、必ずしも7の倍数になってない例もあります。こうした期間は環境や条件によって若干ずれが出てくるためです。計測が難しい時もあります。しかし、圧倒的に7の倍数が多いのはなぜでしょうか。生体リズムの中に基本的にこれほど7の倍数が数多く織り込んでいるのは単なる偶然ではないように思えますと。まあ、久保有正さんがですね、そう言ってます。そしてですね、これはですね、最も公的な生命、環境下では、妊娠期間や抱卵期間、発情サイクルなどに7の倍数が顕著に現れるのではないかと考えられる。特に聖書に記されている大洪水前の最適な環境下においては、7日の倍数というものが生体リズムに非常に顕著に現れていたのではないかと考えることができますっていうんですね。今は、なんて言いましょうか、自然環境やいろんな問題がですね、もうこの、いろんなことがですね、狂ってきていて、正確にそれが出ていないけれども、それにしても7の倍数が非常に多いというのは出てるわけですね。でももしこれが最適な環境下に戻ったら、あるいは逆に過去に戻ってですね、創造当初のあの環境だったら、この7はもっと確実に出てくるんじゃないかって考えてるわけですね。つまり、第7日というものを神様は非常に重たく考えてるということですね。そういうことを観察できるというわけです。それから、聖書に、創世記1章1節に、はじめに神は天と地を創造されたとあります。これをですね、これは原文はヘブル語で書かれているわけなんですけども、原文のヘブル語で見ると、7つの単語からなり、28の文字で書かれています。いずれも7の倍数になっているっていうんですね。これも面白いなと思いました。そしてこの28 という数字はですね、1から7までの数字の整数を足した合計が28。そしてこれは7番目の三角数となりますっていうんですね。まあこんな感じですよね。これが7番目の三角数となるということなんですけれども、これも面白いなと思いました。そして、さらにですね、はじめに神が創造したという言葉の部分ですね。この部分は14文字であり、天を書かれているところは7文字、地という書かれているところは7文字、いずれも7の倍数である。っていうんですね。まあ、このように神様は創造に関する聖句の中にさえ、7という数字を深く織り込まれているっていうんですね。不思議だなと思いました。まあ、私、ヘブル語全くわかりませんけれども、ヘブル語で言うとそういうふうになるっていうんです。で見ると。さて、安息日、第7日目安息日っていうのは、創造当初からあって、そして常に神の民に守られてきたものであるということ。そして、不思議なことに、神様が作られた生き物の中にも、7という数字は深く関係して現れているということ。聖句を見ても、そこに7という数字をですね、織り込んで、実に興味深いなと思いました。そういう中で、この第7日目安息日というものが、いかに神様にとって大きなものであるか。我々は人間はですね、もう簡単に考えて、あれはこの律法は廃されたものだから、考える必要もないというふうに思ってしまうのかもしれませんが、神様は違います。徹底して第7日を教えています。さて、世界最後の論争点、これはどういうものになるんでしょうか。各時代の大総統という本があります。あ、ちょっとページが抜けてますけれども、ごめんなさい。歴史と聖書の予言という本、これは同じ内容のものですけれども、その本で598ページ、というところにですね、安息日は特に論争点となっている真理であるから、中世の第試金石となる。最後の試練が人々を襲うとき、神に仕えるものと神に仕えないものの区別が明らかになる。第4条の戒めに反して、国家の律法に従って、偽りの安息日を守ることは、神に敵対する権力に忠誠を尽くすという表明であり。一方、神の戒めに従って真の安息日を守ることは、創造主に対する忠誠の証拠である。一方は地上の権力に服従する印を受けることによって、獣の刻印を受け、他方は神の権に対する忠誠の印を選んで、神の印を受けるのである。ちょっと戻りますが、ここに最後の試練と書いてある。私たちが最後に論争するのは安息日のことなんですね。そして、それが正しいと証明できるのは聖書なんです。聖書を持って私たちは、この第7日目安息日が神の印であること、神の民の印であるということを知っていなくてはいけません。簡単にですね、あしらって、いや、これはもうまあ、我々とは関係ないんだというふうにしてしまうときに、それはどうなるかというと、必然的に、まあ、ここで国家の律法に従ってという赤い文字のところですね、偽りの安息日を守ることはと書いてありますが、これはズバリ言えば日曜日のことです。日曜日が強く掲げられて、この日に礼拝しましょうとなったとき、私たちはそれに対して、いや、聖書という安息日、真の安息日、礼拝日は、土曜日7日目であるということを主張しなくてはいけません。この問題が大きく取り立たされる。これ試金石となると言われています。そしてもし、神の戒めではなくして、人が作った、これはサタンがそのように誘導して作らせたものでしょうけれども、それを信じるならば、獣の刻印を受けてしまうっていうんですね。もう一つ見てみましょう。クリスチャンの奉仕という本がありまして、その中に人間の律法を神の律法に置き換えることが、すなわち 単に人間の権威により聖書の安息日の代わりに日曜日を高めることがドラマの最後の場面になる。この置き換えが世界的になるとき、神はご自身を表される。神は威厳を持って立ち上がり、この地を激しく揺り動かされる。神はそのおられるところを出られ、地に住む、者の不義を罰せられると書かれています。こういうときにですね、私たちは一体どこを選ぶのかということになってくるんですね。どれを人の権威に従って偽の安息日を守るのか、それとも神の権威に従って聖書で言うところの第7日目安息日を守るのか、こういうですね、選択が迫られるっていうんです。そしてそういう緊急の時に、あるいはこの危機の時にですね、残念ながら私たちの教会であっても、セブンス・アドベンチストであっても気をつければならないことがあります。ここに同じクリスチャンの奉仕なんですが、ここにこういうことが書かれていました。キリストとその天使たち及びサタンとその天使たちの間にやってくる総統の最後の大きな争いは神の律法に関するものであり、それは全世界を終局に導くものであろう。責任ある地位にいる人々は安息日を無視したり軽んじるばかりでなく、神聖な講談から週の第一日を遵守するように人々に勧め、この人間の作った制度のために伝説や習慣を強調するだろうという言葉があります。これはちょっとショッキングなんですけれども、しかしまあこの危機的な時にですね、多くの人たちが震われるとも預言者は言ってますので、こういうこともあるのかもしれません。講談からですよ。今まで第7日目を守っていたはずの人たちが、第1日目、日曜日を守るようにしましょうという人たちが出てくるっていうんです。まだそういうことを聞いたことはないですが、そういうことがもしあったとするならば、それこそもう終わりの時だと。いうふうに考えざるを得ないですね。ここに書いてあります。人間の作った制度のために伝説や習慣を強調する。長年ずーっと教えられてきた教えだから、伝統的な教えだから、習慣だからというのが理由なんです。聖書の根拠はない。ですが、この習慣というのは恐ろしいですよ、皆さん。今どんどん日曜日にですね、休むように、これは礼拝とは関係なく、今現在は休むように世界中で進めています。家族の日とかですね、いうことをこうテーマに挙げてですね、日曜日は休みましょう、そういう運動がどんどん広がっています。日本でもそうです。で、それは必ず習慣になります。習慣になってきた上で、ほとんどの人が日曜日は働かなくなって、仕事ではなくその休むようになってきたときに、そこに宗教を織り交ぜていくと、しかも何か一つの宗教に限定するのは、どの宗教でもいいと。どの宗教においても日曜日に礼拝しましょうよと。キリスト教でも仏教でも何でもいいです。日曜日に礼拝しましょうというふうに言ったならば、門戸を広く開けてですね、そういうふうに誘ったならば、習慣になっている日曜日に、みんな仕事はしてないわけですから、礼拝するのは簡単なことじゃないですか。自分の神様に祈ればいいんですよ。何もキリスト教を信じてない人にキリスト教を信じなさいと言わなくてもいいんです。日曜日に礼拝しましょうと言えば、簡単に従っていくんじゃないでしょうか。でもこれは単なる伝説、伝統、習慣のゆえにそうするんです。でも、その意味をですね、理解しなくてはいけません。もしそうするならば、サタンの権威、あるいは人間の権威に従っていることになるということですね。神の権威に逆らって、人の権威に従ったということになる。この重大なことをですね、私たちは理解しなくてはいけません。聖書には、詩篇119編の126編にですね、 226節に、彼らはあなたの掟を破りました。今は主の働かれる時ですと訴えています。もし神の律法の一つでも破るようなことがあるならば、神様はそれを見逃すことはしません。そしてそれが全世界的になった時、神様は立ち上がるんです。裁かれるんですね。それから、詩篇の102編ですね、13節。あなたは立ってシオンを憐れまれるでしょう。これはシオンを恵まれる時であり、定まった時が来たからです。神様の中にもですね、定めている時というのがあります。そしてそれが、おそらく近い将来、そういう動きがどんどん表面化してくると思います。その時に皆さん、ぜひ考えていただきたい。今、このことを聞いておられる、日曜日を守っておられる方の中で、このお話を今聞いている人がもしいるならば、ぜひ考えてみていただきたい。日曜日を引き続き守ることがどういうことになるのかということですね。神様の教えではなくして、人間の教え、戒めに従っていくことがどういうことなのかを考えてみていただきたい。そして、土曜日を守って、第7日土曜日を守って礼拝している人たちも、習慣で第7日目安息日土曜日を守っているならば、考えてみないといけない。その意味を理解して従っていくべきです。習慣で、もともとセブンスデーアドベンチストだったから7日目を守っていますという理由は通らないんです。聖書からその理由を知っていなくてはいけない。願わくばそのことをですね、皆さんテーマに掲げて学んでみてください。聖書が教えてくれるはずです。はい。それでは、これで終わりたいと思いますが、終わりの賛美歌を歌いましょう。終わりの賛美歌、契約の虹の144番。
Yeah.
それではお祈りいたしましょう。天におられます父なる神様、あなたは本当に恵み深くて、私たちが過ちを犯したとしてもそれを許され、なおかつ励まして私たちを正しい道へと導いてくださるお方であります。聖書を学びつつも、学んではいますが、それを正しく理解することができずに誤った理解を持って信仰生活を送っている場合もあります。それであっても神様はその人の真面目さを受け止めてくださり、そしてさらに正しい真理へと、正しい理解へと導いてくださいますことを感謝いたします。どうぞ聖霊を通して、今私たちが何の根拠もなく、ただ教えられた通りに、ただ受け入れていたものが、その受け入れてた理由が何であるのかということを今一度考えてみて、それが本当に聖書的かどうか判断していくことができますように導いてください。これは偉い、本当に有名な先生が言ったから正しいという、そういう結論ではなくて、聖書がどのように教えているかということによって結論を出していくことができるように導いてください。あなたの聖霊によって導き、正しい理解へと導いてくださいますようにお願いいたします。愛する兄弟姉妹方、またこの礼拝に参加しておられるお一人お一人を豊かに祝福し、聖霊によって導いてください。この祈りを尊きイエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号905-0428、沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471、サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。